こんばんは。4月に入ってオープン礼拝、青年主人も変わって新シーズンとなりました。今はマタイの福音書からイエス様との出会いということで、毎週見ていく形になっています。マリアとヨセフ、東方の博士と来て、今日はバプテスマのヨハネのところから語られます。今日は1曲目に出会いという曲を賛美したいと思っています。出会いって考えるとちょっと不思議だなって、面白いなと思った、です。そのことをちょっとシェアしようかなと思います。明日あの人と会おうっていうのは言えますよね。でも明日あの人と出会おうっていうことは無理ですよね。なんか面白いなと思いました。出会うっていうのはこちらが計画的に誰かと出会うっていうことは絶対にできなくて、いつも突然で、まあ、神様の計画はもちろんあると思うんですけど、自分の計画通りにこう誰かと出会っていくってことはできないんだなって面白いなと思いました。でも確実にその自分が意図しない、自分がの計画にないその人との出会いによって自分の人生が変わっていくじゃないですか。面白いなと思いました。この聖書の人物とイエス様の出会いを今日も見ていきますけれども、私たち一人一人もイエス様との最初の出会い、そしてそこからの変化を思い起こしながら、また新たな出会いをしていく礼拝になったらなと思います。ご無理でない方はお立ちください。共に賛美していきましょう。君だから選んだのさという賛美をしたいと思います。
眩しく見える君の肌。 足音が爽やかに響く。君の背中は小さくても、イエスは君を選んだのさ。君の力は弱くても、君だから選んだのさ。
2番を共に賛美しましょう。
例えば君がつまずいても、例えば涙流す時も、君のそばにはイエスがいるから、君は立ち上がり歩き出す。
神様がバプテスマのヨハネを用いたように、私たちのことも用いてください用いてくださいという賛美を続いてしていきたいと思います。
Thank you.
拝のために一言お祈りします。神様、今日私たちをこの場に導いてくださって感謝します。イエス様と出会い、この教会につながり、こうして共に礼拝を捧げられることをありがとうございます。神様、あなたとの出会いが私たちの人生を変えました。これからあなたの言葉を聞きます。その言葉によってまた私たちを作り変えてくださいますように、私たちを癒し、力づけ、導き、励ましてくださいますように、どうかあなたが私たちと共にいて力強く働いてください。この時間の一切はあなたにお委ねします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。お座りください。
皆さん、こんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝にいらしてくださいました。オンラインもオフラインも来てくださった皆様を心から歓迎いたします。今日はバプテスマのヨハネについて皆さんと御言葉を見ていきたいと思います。マタイの福音書の3章13節から17節の御言葉です。マタイの福音書3章13節から17節。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますので、どうぞご覧になってください。では御言葉をお読みいたします。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声がありこう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。今私たちはオープン礼拝においてイエス様に出会った人たちというテーマを持ってマタイの福音書を読み進めています。私たちの救い主であり神の一人子であるイエス・キリストは人としてこの世に来られました。そしてたくさんの人と出会い福音を語られました。イエス様に出会った人は実はさまざまな人たちがたくさんいるのです。彼らはどんな人たちだったのでしょうか。イエス様と出会って彼らの人生にどのような変化があったのでしょうか。彼らがイエス様に出会った時何が起こったのでしょうか。そのことを確認していけたらと願っています。先週は東方の博士たちについて確認をしました。神様を知らないとされている異邦人と呼ばれながらも、救い主の誕生を知り、星に導かれ、はるばる旅をした博士たち。その博士たちによって、イエス様がこの世の王様であることが証明されました。彼らがイエス様に捧げた黄金、乳香、没薬によって、イエス・キリストが救い主であり王であることが証しされたのです。彼らはイエス様を証しする人でした。私たちもまたイエス様を証しするものでありたいと願うのです。さて今日はバプテスマのヨハネについて見ていきます。 イエス様と出会ったバプテスマのヨハネとはどんな人だったのでしょうか。今日は結論から申し上げます。バプテスマのヨハネとは救い主イエス・キリストに忠実な人でした。歴史上の誰よりもイエス様に忠実だった人物、それがバプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネについては4つの福音書の至るところで確認をすることができます。ルカの福音書によると彼の誕生もまた御使いによって予言されていたことがわかります。ルカの福音書の1章11節から17節の御言葉です。ルカの福音書1章11節から17節、すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供に向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ヨハネは主イエス・キリストに先立って歩む者でした。そして主のために整えられた民を用意する者として生まれてきたのです。彼の人生はやがて来られる救い主イエス・キリストのためにあったと言えるのです。聖霊に満たされ多くの人たちを主に立ち返らせる彼は喜びを与えるものであることが予言されています。キリストのために生き、人々に主にある喜びを伝えるものがヨハネだったのです。事実彼はこの予言の通りの人生を歩みました。マタイの福音書の3章1節から8節の御言葉です。マタイの福音書3章1節から8節、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べ伝えて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言った。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人である。このヨハネはラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。その頃エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると、彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。バプテスマのヨハネは荒野にいました。 荒野とは一体どこでしょうか。旧約聖書を見ると、出エジプトをした民たちは40年間荒野をさまよっていたことがわかります。荒野と聞くと、私たちはまずそのことを思い浮かべることができます。荒野とは苦難を象徴する場所でした。迷いを象徴する場所です。不安を象徴する場所でもあります。そんな場所で声が聞こえてきます。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。苦しみの中でどこに進んでいったらいいのかもわからない、そんな状況でその声は光となります。人は暗闇の中にいると進むことができません。暗闇の中で一歩を進むためには大きな勇気が必要となります。しかし光があれば、光が見えれば進んでいくことができるのです。バプテスマのヨハネは約400年という長い間、神様の声を聞くことができなかった人々に、もう待つのすら疲れくたびれ諦めかかっていた人々に光を指し示したのです。彼の声を聞き、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々が集まり、罪を告白しバプテスマを受けました。彼は荒野にいました。着ているものはラクダの毛の衣と革の帯です。食べ物はイナゴと野蜜だといいます。衣食住というものは彼にとって関心のあるものではなかったのです。7節8節には彼がバプテスマを受けに来たパリサイ人やサドカイ人に対して、マムシの子孫たちと言っている場面が登場します。当時のパリサイ人やサドカイ人というのは指導者たちであり、有名人でもありました。彼はここでそんな人たちを拒んでいるのです。この世の権力や有名になることは彼にとって何の意味もありませんでした。バプテスマのヨハネはただただ救い主イエス・キリストのために道を整えることが自分の役割であり、そしてそのためには自分がするべきことは何かということを追求し行動していたのです。何よりもイエス様に忠実であったバプテスマのヨハネはイエス様だけを見上げる人物でした。そして救い主が今この世に来られているんだということを多くの人に伝えました。バプテスマという方法をもって救い主の栄光を、救い主が本当に救い主であるということを、そして神様が私たちの神様であることを表していたのです。人々が知らず知らずのうちに求めてしまうことがあります。誰もが羨むような良いものを自分の周りに満たしたい、楽していきたい、幸せになりたい、健康でありたい、た くさんのお金があったらいいな、どんな人にも好かれたい、有名人になることができたら、例えば無理を通すことができるほどの権力が自分にあったらな。人である以上、こんなことを一度は考えたことがあると思うのです。しかしバプテスマのヨハネはそんなものを求めてはいません。イエス・キリストだけを求めています。イエス・キリストが救い主であることを人々に知らせることだけを集中しているのです。誰よりもイエス・キリストに忠実だった人物、それがバプテスマのヨハネです。なぜ彼はここまでイエス様に忠実だったのでしょうか。忠実であることができたのでしょうか。忠実であり続けられたのでしょうか。なぜ神様の栄光を表すことだけに人生のすべてをかけて集中することができたのでしょうか。マタイの福音書3章13節から17節の御言葉です。その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかしヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下って来られるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。バプテスマのヨハネからイエス様がバプテスマを受けたことによって、イエス様が神様の子であるということがたくさんの人に示されました。マタイの福音書を1章からこう読んで読み進めていくと、イエス様が救い主であるということを知っている人、確信を持っている人はこの時点では多くはなかったことがわかります。ヨセフとマリア、ヘロデ王と幾人かの家臣たち、祭司長、立法学者たち、東方の博士たちと、おそらくはイエス様の周囲に住んでいた人たち、本当に数えるくらいなんですね。救い主の誕生はあらゆるところで、あらゆる人によって予言されていたものでした。救い主が私たちのために必ず生まれてくるんだと。しかし実際救い主が生まれたということを知る人は少ないのです。バプテスマのヨハネのもとにはたくさんの人が集まりました。おそらくイエス様がバプテスマを受けた時にもそうだったことでしょう。 そのすべての人々にイエス様が神の子であるということが示されました。それも疑う余地もないほど確かな証拠を持ってです。イエス様がバプテスマを受けて起こったことを見た人たちは、イエス様が神の子であるということを疑うことはできなかったはずです。普通赤ちゃんが生まれるときには、生まれる前にたくさんの準備をします。それが王の誕生ともなると、なおさらたくさんの人々がたくさんのことを備える必要があります。しかしイエス様のために備えをする人はいませんでした。この世の王であるイエス様の誕生を備えることができる人がいなかったのです。バプテスマのヨハネ以外には。そのバプテスマのヨハネの備えによって、彼が持っていた忠実さによって、今イエス様の栄光が表されています。神様の声が人々に届けられています。イエス様が神の子であるということを確かに認めることができているのです。バプテスマのヨハネにとって、イエス様がイエス様であること、それで十分だったのです。イエス様が神様の子であり、救い主であり、この世の王であることが今確かに示された。彼にはそれだけで十分だったのです。お金も人の目に良いものも権力も彼を満たすことはできませんでした。彼を満たすことができるのはイエス様だけです。だから彼はイエス様に忠実であり続けられたのです。マタイの福音書の11章2節から6節の御言葉です。マタイの福音書11章2節から6節。さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも別の方を待つべきでしょうか？イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、ザラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかないものは幸いです。バプテスマのヨハネはやがて捕らえられ、牢獄に入れられます。イエス様はそのようなヨハネにこの言葉を送りました。誰でも私につまずかないものは幸いです。エミー・カーマイケルという宣教師が書いた主の道を行かせてくださいという本があります。そこにこの出来事について 次のような記事があるので紹介をいたします。ヨハネは彼の弟子たちから主イエスの奇跡を聞いて新しい希望に燃えたに違いありません。主は全能の神であるからどのようなこともおできになる。主は私の愛するお方、私の最も近くにおられるお方、この多くの素晴らしい奇跡をなさったお方が私の上にも苦しいことをなさって私を自由の身にしてくださる。私の扉を開くお方がこの牢獄の扉も開けてくださるに違いない。彼はこのように考えて間もなく自由の身になるという嬉しさが全身にみなぎるのを感じたことでしょう。ところが助けられるに代わり、誰でも私につまずかないものは幸いですというお言葉が届けられたのです。しかしヨハネにとってはそれで十分でした。彼はこのお言葉を心から受け入れたのです。その光に照らされながら牢獄の中で生き続け、ついには光の国へと一気に天がけりました。本の内容は以上です。つまずくとは腹を立てる、意欲を失うということを意味しています。イエス様がヨハネに送ったこの言葉は冷たい言葉に感じるかもしれません。もうとてもついてはいけない、そう思える言葉かもしれません。しかしイエス様で心が満たされている人からすれば、これ以上の言葉はないのです。イエス様で十分であるならば、そのものは幸いであるのですから。ヨハネはイエス様で十分だったのです。このバプテスマのヨハネのメッセージを準備しながら、私は私自身を振り返ってみました。果たして私はイエス様で十分ですと自信を持って言えるのだろうかと。そしてキリストにあって生きていると言いながらも、他のものに心を奪われ、求めている自分の姿を見つけたのです。心に不満がありました。不平がありました。不安がありました。そのすべてがイエス様以外の理由から来るものでした。イエス様が私の人生にいてくだされば十分です、そうは言えない私の姿がありました。しばらく落ち込んでからさらに考えてみました。いや、こんな私にもイエス様がいれば十分ですとそう告白した時は確かにあったはずだと。それはいつのことだったのだろうかと。しばらく考えて思い出したのは、2年前にいただいたサバティカル期間のことでした。私は2年前の9月から11月にサバティカルの休暇をいただくことができました。その時の私は疲れ切っていました。心も体も信仰もです。ずっと走り続けている、 それでも止まることは許されず、なお走り続けなければいけない。足を止めたくても止められない。何よりも喜びがない、喜びが起こってこない、いわゆる燃え尽き症候群の中にいたのです。サバティカル期間の最初は休んだりリフレッシュすることに努めました。家族とお出かけをしたり、一人の時間を持つこともありました。しかし、それでも心の火が戻るということを感じることはありませんでした。ある日のことです。私は近くの水郷公園を散歩していました。散歩は習慣的にしていたもので、頭を空っぽにして何の目的もなくただただ歩いていたのです。ふと目を上げると木々の向こうに雲が見えました。そしてその雲の隙間から光が差しているのが見えました。その瞬間、私の心の中に一つの聖書箇所とある賛美が浮かんできました。聖書箇所は創世記一章一節の初めに神が天と地を創造されたという箇所です。そして賛美は韓国語のあなたは私の子であるというものでした。韓国語で너는내아들이라、오늘날내가너를낳았더라、너는내아들이라、사랑하는나의아들이라、まあ、パワーポイントに出ているこんな意味なんですね。あなたは私の子である、私があなたを産んだのだ、あなたは私の子である、愛する私の子である。と、その瞬間、私はその場に泣き崩れました。私は神様の子である、天地を作られた神様が私にそのことを示してくださった。イエス・キリストによって神様は私を神様の子としてくださった。私の人生に神様がいる、私の人生にイエス様がいる、それで十分だと思えたのです。再び私の心に火が灯りました。火が燃やされたのです。私の心をイエス様が満たしてくださったのです。マタイの福音書3章16節17節の御言葉です。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に降ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様が神の子であるということを私たちは知っています。イエス様が救い主であるということを私たちは告白し信じています。その私たちの心は今何で満たされているでしょうか。イエス様で満たしたいと願います。イエス様で十分ですという告白が 私たちの口から出ることを願います。イエス様で満たされ、イエス様の栄光を表す忠実なものとなることを心から切に願うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは私たちに最も素晴らしいものをくださいました。最も尊いものをくださいました。救い主イエス・キリストです。神様、どうか私たちが心をキリストで満たすことができますように、イエス・キリストで十分ですと、その告白が私たちの口から出ることができますように、キリストに満たされ、キリストの栄光を表すものと変えられていくことができますように、私たちの目がキリストを見、私たちの心がイエス様を求めることができますように、私たちの目を心を強めてください。お委ねします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して栄光から栄光へと賛美しましょう。ご無理でない方お立ちください。 最後に Christ is enough を賛美したいと思います。メッセージにあったように住む場所も食べ物もそのものよりも神様だけで十分です、イエス様だけで十分ですという思いを持って賛美していきましょう。
振り向かない世界を背に振り向かない世界を背に振り向かない世界を背に
りください。これにて今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。